それでは安息日の主と題しまして、シード先生からメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書12章の1節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その頃ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の方を積んで食べ始めた。ここ聞いていて、この場面が心に浮かんでくるように感じられます。イエス様が安息日に弟子たちと一緒に麦畑の中を進んでいかれます。畑の中のあぜ道を弟子たちと一緒に進んでいかれます。で弟子たちはあぜ道の中を通りながら、両側にたわわに実っている麦の穂を摘んで、でその穂の中から実をもみ出して食べ始めるのです。ここ何日間か食物にありつけず空腹だったためだ。そういうふうに正し書きがつけられています。でところで、そのように麦の方を摘んで食べている弟子たちの振る舞いを咎める人たちがいました。ファリサイ派の人たちです。二節のところにはファリサイ派の人々がこれを見てその行いを咎めたと言われていますが、でおそらくこのファリサイ派の人たちというのは、畑の持ち主である農民だったろう、そんなふうに想像されます。この人たちは自分の畑でシエスの弟子たちが麦の穂を摘んでいるのを見て咎めたんです。でその際、この農民たちが許せないと思ったこと、それはシエスの弟子たちが無断で畑に立ち入り麦の方に手を出して摘み取ったということではありません。食事にありつけずに飢えている人たちが他人の畑から満腹するまで麦を摘んで食べる、でそのこと自体はユダヤ人の社会では許されていました。例えば旧約聖書の申命記23章の25節26節にこんな戒めが語られています。申命記の23章25節26節、旧約聖書の私の聖書だと317ページです。旧約聖書317ページ下の段の終わり近いところです。申命記23章25節26節をお読みします。隣人のブドウ畑に入るときは思う存分満腹するまでブドウを食べてもよいが、かごに入れてはならない。隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。ここに言われているみたいに、ひもじければ他の人の畑に入って食べさせてもらうということは許されていました。 ファリサイ派に属している農民たちが咎めたのは、ですからこの日イエス様の弟子たちが無断で畑の麦を食べたということではなくて、この日が安息日であって、そして安息日には決してやってはいけないはずの労働をしたという点に向けられているんです。2節のところでこんなふうに言われます。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。あなたの弟子たちは安息日にしてはならないこと、それをやってるというのが咎める人たちの言い分です。で、具体的にどんなことをやったのか。弟子たちが麦畑から穂をちぎった、それを摘んだというのは、これはまず収穫をするという労働をしたということになります。そしてさらにそれを食べるためにその穂の中からですね、麦の実をもみ出したわけですけど、これは脱穀をした、別の労働をしたということになるんです。ですから、この咎めている人たちにすると、イエス様のお弟子さんたちがこの日に行ってはならない労働を2つも犯している、でそう言って弟子たちを責めていることになるわけです。で、イエス様はそういうファリサイ派の人たちの非難にお答えになって、このところで3つの反論をなさいます。しかし、これちょっと聞くとです、このイエス様の反論はおかしな反論のようにも聞こえるのです。順番にそれを聞いていこうと思いますが、イエス様がなさった最初の反論というのは12章の3節と4節に出てまいります。12章の3節と4節をお聞きします。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司のほかには自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。で、イエス様はここで読んだことがないのかというふうにおっしゃってますが、これは旧約聖書のサムエル記上21章の1節から6節に語られていた昔の出来事です。ダビデがサウル王から命を狙われた時、木の実木のままで逃げ出したのですけれども、落ち延びていく途中で食べ物を何も持ってなかったので、ノブの聖女に立ち寄って、そこの祭司アビメレクから供え物のお下がりのパンを食べた。だけどそのパンは実は祭司のほか食べてはならないパンだったんだという、そういう、昔の出来事がここで引き合いに出されています。で、そういうことがあったんだからいいじゃないかというんですが、ただこの反論というのは今ここでイエス様の弟子たちに向けられている非難からすると、これちょっと話が噛み合わないんです。ファリサイ派の人たちが問題にしているのは、取って食べてはならないものを取った、そして食べたという、そこに向けられているんじゃないからです。批判している人たちは、麦を食べることは構わないけれども、しかし安息日に労働しちゃいけないはずなのに労働したじゃないかと言って怒っているわけです。で、それに対してイエス様の反論というのは、安息日の労働とは全然関係のない話をなさっているわけです。食べちゃいけない食べ物に手を出したって、ダビデもそうやってんだからいいじゃないか。で、これはいかにもですね、話が噛み合ってない、そういうふうに少なくとも、批判した非難したファリサイ派の人たちは思ったに違いありません。で、2番目の反論というのは、おそらくこれ最初の反論が的外れなことになっているもんですから、より批判に対して、的確に反論しようとして語られた言葉です。5節のところです。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。で、 実はこの安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならない、イエス様はこういうふうに聖書に書いてあるとおっしゃるんですが、これは文字通りこういう言葉で聖書の中に書かれているわけではありません。安息日に働く神殿で働く祭司たちは安息日の掟を破ってもいいですよって旧約聖書のどこかに書いてあるのかと思って探しても、そんな箇所はどこも出てこないんです。しかしイエスもなんでこうおっしゃってるのかというと、あなた方は安息日にはカクカクしかじかのものを捧げなさいっていう、そういう決まりは旧約聖書の中に出てくるんですね。でそうするとそういう律法の言葉からして、安息日には捧げ物をするようにって書いてあるんだから、実際にその捧げ物に携わって働かなきゃいけない祭司は働かざるを得ないでしょ、だから、安息日のに祭司たちが掟を破っても罪にならないって書いてあることになるんだっていうのが、このイエス様の2番目の反論です。でこれは、神殿の中で働いている祭司たちの労働に関わっての話ですから、これ最初の反論と比べると、反論としてはこっちの2番目の方が幾分か筋が通ってるということになるだろうと思います。しかしこの2番目の言葉っていうのは、これは聖書の中にそのものズバリの言葉が出てこないっていうところがあります。で実はイエス様がこの時になさった反論3つあるって申し上げました。この時イエス様が最も思いを込め力を込めてなさった反論というのは、今挙げた2つの反論ではなくて、その後に続く3番目の反論です。安息日にはユダヤの人たちは仕事をしてはならない、おのおのがみんな自分の仕事を休んで、休まなきゃいけないわけですが、でそれはただ休息を取るというのではなくて、街道や神殿に詣でて礼拝を捧げる、そのために仕事しちゃいけないっていう、そういう決まりなわけです。そしてイエス様はこの3番目の反論ではですね、今やその神殿の礼拝をはるかに超える偉大なものがここに現れてきてるんだって、そういうことをおっしゃいます。6節のところです。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。言っておくがってのは、私はあなた方に言っておくよって、そういうふうに言われてます。私は言うけれども、神殿より偉大なものが今ここに現れてるんだって、そうおっしゃるんです。聞いた人たちはこれ聞いてすぐに何のことか分かったのかなってちょっと思います。イエス様がおっしゃった神殿より偉大なものってのは一体何のことなんだろうか。私たちももしかするとここを聞いてすぐにピンとこないかもしれません。それでイエス様がここでおっしゃった神殿より偉大なものっていうのを考えるために、当時のユダヤ人たちにとって神殿というものがどういうものだったのかということをちょっと振り返って考えてみたいんです。でまず神殿というのはですね、ただ一箇所エルサレムだけにありました。でエルサレムという町自体がもともと山の上の町なんですけれども、神殿というのはそのエルサレムの町の一番てっぺんのところ頂上にありました。ですから町の中からも町の一番上のところに神殿あるなって見えましたし、さらには町を離れたところからもあそこに神殿があるなってのはよく見えたんです。そしてその神殿では毎日毎日礼拝が捧げられたわけです。でその礼拝の中心にあったものは何かっていうと、人々の誤って犯した罪を神様の前に懺悔をして罪を許していただくために、生贄を捧げるっていう、その生贄の礼拝でした。神様の前に罪を犯してしまったら、本当だったらその人はその罪があるってことを問われてですね、生きていけなくなっちゃうんですけれども、しかしその身代わりとして、経済状態に応じてですが、羊や鳥を捧げ物にする。でその捧げ物の動物たちがほふられて祭壇の上で焼かれる。でそうするとこれは肉ですから、とてもいい香りが天に立ち上っていくということになるわけです。 で、なだめの香りを神様にお捧げする。そして神様に罪を許していただいて、もう一度その捧げ物を捧げた人は許されたものとしてそこから生きることができるんだ、そういうふうにユダヤの国では信じられていました。毎日毎日そういう礼拝が捧げられていましたから、エルサレムの頂上にある神殿からはですね、ずっと絶えることなく煙が立ち上ってるわけです。遠くから見てもですね、ああ、あそこがエルサレムだな、あの頂上の神殿で礼拝が捧げられて、いつもそこで煙が立ち上ってるんだな、たくさんの人の罪が許されて神様がもう一度生きていいんだよっておっしゃってくださるんだな、それが目に見える仕方で行われていたのがエルサレムの神殿です。神殿では年から年中そういう礼拝が捧げられていたわけです。そしてその下では大勢の祭司たちがそのために忙しく立ち働いていました。ところがイエス様はですね、今やここでそういう神殿をはるかに凌駕するもの、神殿よりはるかに偉大なものが現れてきてるんだ、そうおっしゃるんです。これ何のことを言ってるのか、これはイエス様ご自身の十字架につけられる身体のことをおっしゃってるんですね。イエス様がやがて十字架におかかりになる、そして全ての人間の罪を完全に贖う捧げ物をご自身の体で捧げることになる、そういうことが今ここに現れてきている。ですから神殿より偉大なものがここにあるっていうのはイエス様ご自身のことを、おっしゃってるわけです。イエス様ご自身が十字架にかかるという仕方で全ての人間の罪を償うただ一度限りの生贄が捧げられる、そのイエス様が十字架にかかられるただ一回の罪の償いっていうのはエルサレムの神殿で何千回何万回と繰り返される動物犠牲の礼拝に勝って清らかであり完全なものなんです。それはどうしてか、主イエスキリストご自身が誠に神様の独り子であり誠に清らかな方でいらっしゃるためです。エルサレムでは毎日熱心に礼拝が捧げられ、犠牲の捧げ物が捧げられていました。でもイエス様以外の人間の祭司たちが捧げる捧げ物というのはこれは、それによって、人間の犯した過ちや罪を取りなすんだというんですけど、しかし人間の手で捧げられるものですからどんなに敬虔な人物の行いであろうと、それが人の手によるものである限りどうしてもどっかにですね、人間臭い手垢がついたものにならざるを得ないんです。天使みたいに本当に無垢で清らかな人間がいてそれが清らかな思いでですね、捧げ物を完全にするっていうならば別でしょうけれども、しかし私たちは誰一人ですね、本当に天使のようなものだっていう人はいないわけです。いろんな人間臭い弱さや人間臭い思いを持っている、そういう人がどんなに捧げてもですね、どっかに人間臭いものが残ってしまうわけです。ところがイエス様は違うんです。イエス様は神様の独り子であって神様が何を本当にお喜びなのかということを隅々までよくご存知なんです。そしてイエス様ご自身もその神様の御心に完全に仕えようとなさる、そういう思いの中で十字架にかかっていかれるわけです。ご自身を神様に喜ばれる本当の捧げ物として捧げてください。そうやって全ての人間の罪を完全に償うための一度限りの犠牲になってくださるんです。ですから実はイエス様が捧げる、捧げ物というのは神殿の礼拝に勝るということになるわけです。イエス様はそういうご自身の体を今引き合いに出しておっしゃるんです。言っておくが神殿よりも偉大なものがここにある、そして そうであるのだから、そのイエス様がイエス様ご自身を捧げる犠牲によって弟子たちも取りなされて、弟子たちの過去に犯した過ちも許されて、この弟子たちは罪がないものとみなされるようになるんだ、そうおっしゃるんです。旧約聖書のホセア書の言葉を引用しながら、そのことをイエスもおっしゃいます。7節のところです。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。ファリサイ派の農民たちはイエス様の弟子たちが罪を犯した、やってはいけないことをやったって盛んに言い立てるわけですが、イエス様はいや違う、この人たちはもはや罪のないものにされているんだ、もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないっていう聖書の言葉、神様の思いが分かっていたなら、あなたたちも、この人たちのことを罪があるって騒ぎ立てなかっただろうって、そうおっしゃるんです。でイエス様のここでの反論っていうのは、別にファリサイ派の人たちをやり込めようとしておっしゃっている言葉ではありません。ファリサイ派の人たちはですね、彼らなりに非常に真剣に礼拝のことを考えているわけです。自分たちは安息日にはもう礼拝を捧げることに集中しなきゃいけない、だからどんな仕事もしちゃいけないはずだ、そう思っているわけです。そしてその真面目さ、真剣さ自体はですね、イエス様は無意味だなんておっしゃいません。礼拝を心を込めて捧げる、そのために集中しなきゃいけないっていうことをイエス様は軽んじたりなさらないんです。一生懸命礼拝に集ってくる、そのこと自体は願わしいことなんです。でただです、そうやってみんなが集まってくる礼拝なんですけれども、その礼拝が一体じゃあどこに向かっていくものなのかということをイエスもはっきり分かってらっしゃるんですね。私たちも今日ここで礼拝してますけれども、この礼拝って何のために行われているのか、どこに向かっていくのか、神様はここに集まってきた私たちをどうだとおっしゃるのか、あなたはこの1週間さまざまな過ちを犯し罪を犯してきた、そういう罪あるものなんだ、どこまでもそういうふうに言い募って私たちの過ちを厳しく断罪して、ついには行き詰まらせようとしてですね、神様の清らかさの前に私たちを立たせようとなさるのか。そうではないんですね。どうして私たちが礼拝に招かれているのか。確かに私たちは神様忘れたり、神様抜きで歩んだりですね、自分の思いが第一になっちゃったり、いろんな失敗や自分中心の生き方をしてしまいます。しかし私たちが礼拝に招かれている理由というのはですね、この礼拝の中で一人一人が自分中心に来てしまっている、自分の罪と過ちに気づかされて、そこから離れてみんなで一緒に生きていく新しい歩みへと悔い改めて向かっていくようにされる。で、そのためにこの礼拝は持たれているんです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、そういう神様の御心を人々が知り、礼拝の場所から一人一人が神様の憐れみを受けたものとして、罪を本当に許されたものとして、清められ新しくされたものとして生きていく、そのためにこの礼拝の場は設けられています。この時イエス様と弟子たちは安息日ですから街道に向かっておられたんです。そしてイエス様はその街道に向かっていく弟子たちをどうご覧になってたか、それは神様の憐れみに招かれている、そして本当に神様の前にもう一度礼拝を捧げ、罪から離れて新しくされ立ち返る、そういう者たちとしてご覧になっている。ですからその礼拝に向かっていく弟子たちをですね、この人たちは罪がある、過ちを犯している、そう言い募るファリサイ派の人たちに向かって、反論し弁護してくださっているわけです。でこの日イエス様がなさった弁護にある一つの特徴があります。それは 弟子たちの行いがそれでいいのだという形の弁護じゃないということです。ここでの出来事に即して言うなら、弟子たちが安息日に麦の方を収穫し、それを脱穀して食べた、その収穫や脱穀したこと自体が正しくいいのだとおっしゃってるんじゃありません。でそれは実は、イエス様がその前になさった2つの、反論でも同じことが言えます。ダビデの時代にダビデが祭司以外食べちゃいけない供え物のパンに手を出した、でそれでそれがいいのだとおっしゃってるんじゃないんです。あるいは安息日に本当はみんなが仕事を休んで神様を礼拝することに集中する日だけど、その時に祭司たちはその仕事の性格上休むことができずにいる、休まなくていいんだとおっしゃってるんじゃないんです。でこの日イエス様がおっしゃっていること、それはさまざまにですねふさわしくないあり方というのはもしかすると人間は時としてしてしまうかもしれない、またそうせざるを得ないかもしれないけれど、しかしそれはやがて神殿より大いなるもの、十字架の主の憐れみに向かっていく中で起こっている出来事なんだ、イエス様はそうおっしゃっているんです。人間のさまざまな罪と過ちというのがそれでいいのだとおっしゃるんじゃない、それは確かに、問題なのかもしれないけれど、しかしご自身がその身代わりとなって人間の罪や過ちをご自分の側に引き受けて十字架にかかる、だからこの弟子たちもあなた方も罪のない者の一人に数えられるんだ、イエスもそうおっしゃってくださったんです。そしてそういうおっしゃった上でイエスも決定的なことを宣言なさるんです。八節の言葉です。人の子は安息日の主なのである。あらゆる安息日、あらゆる礼拝の場にイエス様が主としてそこに臨んでいてくださるっていうんです。生贄の血を流すということではなくて、むしろご自身が身代わりとなって取りなしを行い憐れみをもたらそうとする、そういうイエス様があらゆる安息日、あらゆる礼拝の主としてそこに臨んでくださる、そういうイエス様が取りなしてくださるからこそですね、実は私たちも今日この礼拝を捧げる、ここで礼拝を捧げるときに、ここから本当に罪を許されたものとして新しい歩みに進んでいくことができるんです。イエス様はこの日そういうふうにファリサイ派の人たちに宣言なさいました。そしてその足で回廊に向かい礼拝の場に連なってくださったんです。イエス様は毅然とした態度で礼拝に臨まれます。でこのイエス様の姿っていうのは非常に印象的なんですね。私たちとはもしかすると違うかもしれません。私たちは時に心外なことがあったり嫌な思いがあったりするとついつい礼拝から足が遠のいてしまうということがありえます。でもイエス様は違うんです。イエス様は神様の御心に完全に従おうとして公の礼拝を捧げるっていう最も大事な務めを果たそう、でそう思ってファリサイ派の人たちとのトラブルが予想されてもですね、その場においでになる、礼拝休んだりなさらないんです。ところが案の定です、ファリサイ派の人たちは追いかけてきてこの礼拝の場で街道のところでイエス様にまとわりついてくるんです。このファリサイ派の人たちはイエス様が8節でおっしゃったですね、人の子安息日の主だっていう言葉を認めないんです。イエス様が神様の憐れみを自分たちにもたらすそういう方だというイエス様の主張を認めないんです。むしろそういうイエス様を、の上げ足を取って行き詰まらせてやろうと考えます。礼拝堂の中に片手が麻痺して動かせなくなっている人が礼拝している、でそれに気がつくとこの人を出しにしてイエス様の上げ足を取り言葉に詰まらせてやろう、そんなふうに考えるんです。ファリサイ派の人たちは尋ねます。 安息日に病気を治すのは律法で許されていますかって言うんです。10節です。すると片手の萎えた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に病気を治すのは律法で許されていますかと尋ねた。この質問、安息日に病気を治すことは律法で許されてますかっていうのは、これはファリサイ派の人たちが分からなくて聞いている問いではありません。そうじゃなくて一つの罠をかけている問いです。仮にです、イエス様が安息日の主である、憐れみをもたらす方だ、そうおっしゃっているのであれば、その線に沿って考えるならば、今まさにその憐れみの主の前に出ているこの手の不自由な人は、この場で手を癒していただけるはずだ、でそういうことになるだろうってこのファリサイ派の人たち考えるんです。でしかもこの場は癒すのはですね、イエス様の弟子たちじゃなくてイエス様ご自身になるはずです。ですから最初の方ではですね、イエス様の弟子たちの行いについてファリサイ派の人たち咎めたんですが、けれどもこの街道の中ではもはや弟子たちの話じゃない、なくなってるんです。イエス様はご自身の話になってるんです。ファリサイ派の人たちが安息日に病気を治すのは律法で許されてますかって尋ねてるのは、本音を言えばですね、あなたは今この場所でこの人を癒すんですか、それが律法に照らして正しいことなんですかって、そういうふうに迫ってるということです。イエス様の返事次第、あるいはイエス様の行動次第によっては、このイエスが明らかに律法を破り行ったと不意打ちしてやろう、そう考えながらイエス様の返事を待っているわけです。しかしまさにそう考えたファリサイ派の人たちは、この安息日というものについて思い違いをしてたんです。ファリサイ派の人たちにとっては、安息日というのは礼拝に集中するんだから全てを休む日だ、素朴にそう思ってました。安息日って何もしない日だって思ってたんです。神様を恐れその前にかしこまって礼拝する、そのために自分たちとしては何もやっちゃいけない日だと思っている。でその思いっていうのは、いつしかですね、何にも行わないっていうことが自分たちの敬虔さを表すことになるんだ、でそんなふうに思うようになってました。ところがイエス様は違うんです。さっきも申し上げましたけど、イエス様は礼拝がどこに向かっていくのかってよく分かってらっしゃるんです。安息日に仕事を休んで休みさえすればいいはずではない、すべてを休んで一日ぼーっと過ごせばそれでいいはずではないんです。安息日にはもっと積極的な意味があります。でそもそも安息日というのはどこから始まったかというと、創世記の最初に出てくる天地創造の時に神様が6日間で世界を作りになった、そして7日目に作られたものすべてと一緒になって、この作られた世界って本当に良かったよねっていうふうに喜ぶ、その喜びを共にする日として安息日というのを神様設けてくださったんです。ですからそういう神様の喜びにすべての人が招き入れられる日が安息日です。安息日の礼拝っていうのは、ただかしこまって何もしないで過ごしました、そういう日ではなくて、みんなが神様から命を与えられ、そして今ここに生きることを許されている、そのことを感謝し喜び合う日なんです。安息日の礼拝では命の喜びがいろんな仕方で表され満ち溢れる日であるはずなんです。で、したがってイエス様はこの場でこの人の手を癒していかれるわけです。この手が不自由だった人に向かって手を伸ばしなさい、そうおっしゃいます。で、イエス様がそうおっしゃると不自由だった手が自由になるという不思議なことが起こったんだと言われています。13節です。そしてその人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすともう一方の手のように元通り良くなった。この人にとっては不自由だった手を癒していただいたわけですから、 これは本当に驚きの出来事だったろうと思います。そしてまた喜んで感謝したに違いありません。イエス様が自分に向かって手を伸ばしなさいってそう語りかけてくださったことに感謝し、そしてそのイエス様の言葉を信じて手を伸ばしてみてよかったなってしみじみ思ったに違いないんです。まさにそういう出来事こそが安息日に起こるべきいいことなんです。イエス様が御言葉を語りかけてくださる、そしてその御言葉を信じてそれによって癒されたり慰められたり力を与えられたりして新しい命がそこに生まれてくる、新しい命の営みがそこに生まれてくる、そういうことが起こるならばそれは本当に礼拝として願わしいことなんです。私たちももしもですね、この礼拝を捧げる中でイエス様の御言葉を聞き取ることができて、それによって慰められたり励まされたり勇気づけられたり、あるいは悔い改めたりして新しい命をここから生きるんだ、そういうふうに変えられて家路につくようなことが起こるなら、それはまさしく主の安息に預かって起きる良いことをこの身に経験しているということになるんです。でこの時にはイエス様をめぐって、本当に起こるべきいいことが起こったんですから、当然この場に合わせた人たちはこの日の出来事を喜んで神様の御名をあがめ感謝して良さそうなものです。ところがこの時そうはならなかったんだ。でそういう、ことが今日の最後のところに語られています。14節です。ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したと言われています。礼拝が終わって街道出て行った時にファリサイ派の人たちはどうやってイエス様を殺そうかと相談したんだって言うんです。耳を疑うような出来事ですが確かにそう言われています。しかしなんでイエス様を殺そうなんてことまで話が行ってしまうんでしょうか。この日イエス様は街道で何か律法違反なことをなさったのかというとそうではありません。手が不自由な人が確かにいました。でもイエス様はその患部をさすったりですね、湿布を当てたりなんかはしなかったんです。ただ言葉で手を伸ばしなさいとおっしゃっただけです。ですからこれは何かの労働をしたということにはなりません。ただ話しただけ。それにもかかわらずですね、ファリサイ派の人たちは激しく生きろってイエス様を殺そうと相談をしたっていうんです。それだったらこれは律法違反をしたっていうのと別の理由です。それは何か、イエス様がご自身のこと安息日の主だとおっしゃって全ての人に憐れみをもたらす救い主であるとおっしゃったことが気に入らなかったんです。そしてこれは実は今日でもそうなんだろうって思うんです。日曜日に教会で礼拝が行われるとき、そこで私たちに聞かされること、毎週毎週違う聖書が読まれ違う説教がされますけれども、しかし説教の語り口は様々ですが、究極的には何が語られるか、救い主であるイエス様が私たちの上に神様の憐れみと慈しみをもたらしてくださる、そのもとで私たちは新しくされて生きていくんだ、でそういうメッセージが私たちには語りかけられます。ところがです、そういうメッセージを信じられない人にとっては教会が語っていることっていうのはこれは耐え難いほどの偽り事であるように聞こえてしまうんです。イエス様が自分たちの罪をすべてその身に引き受け十字架にかかってくださった、そのことが信じられないとどうなるのか。そこでは人が犯した過ちや罪がいつまでも残り続けることになります。そしてずっとその罪や過ちのことが言い募られるということになります。人の過ちが責め続けられ、そのために多くの人が傷ついて悲しみばかりが増してしまうということになります。実は私たちが教会の礼拝に参加しなかったなら、 そういう人生を生きてるかもしれないんです。私たちが日ごとに経験するこの世の生活の中で、思うようにならないことや辛いことや嫌なことはたくさんあります。そして私たちはもしですね、本当に全てが許されるんだということを聞かされないならば、自分の中で嫌な感じを持て余して、ずっとそれを持ち続けながら不満を抱いて、そして自分の生きているこの命なんか本当につまらないものなのだと思って生きていってしまわざるを得ないんです。しかしイエス様はそういう人たちの間にやってきておっしゃるんです。人の子は安息日の主である。イエス様は信じる人にも信じない人にもそうおっしゃいます。この私が安息日の主である、神様が望まれるのは生贄ではなくて憐れみなのだ。私たちは今日ここでこのイエス様の御言葉をしっかりと聞き取って、そして心の底から信じて受け止めるものとされたいと願います。本当にイエス様によって罪を許され清められたものとして新しい命がここにいる私たち一人一人の上に与えられているんだ、そのことを信じて歩みたい、そのように願います。人の子は安息日の主である、その御言葉を確かに聞き取り受け止める幸いなものとされて、ここから進んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、安息日にイエス様と弟子たちが礼拝に向かおうとしていたときに、その弟子たちの過ちを取り上げ、それが決して許されない重大なことであるかのように追及する人たちが現れた、聖書の中に語られています。私たちが生きている今の時代にも、人間の罪や過ちを盛んに糾弾し、そしてそれを処罰しないと気が済まない、そのようなこの時代の空気が蔓延しており、そしてまたそのために人々の心がトゲトゲしくなり、平安に生きることができない、そのような営みがそこかしこにあることを思わされます。主イエスはそのような中にあって、確かにさまざまな好ましくないことや人間の破れた出来事は多くあるけれども、しかし神様がこの世界に生きる一人一人の上に求めておられるのは、憐れみであって生贄ではないのだとおっしゃり、神殿で捧げられる不完全な礼拝に勝って、まことに清らかな一度限りの罪の償いがあり、そしてその償いを捧げてくださる主のもとで、弟子たちも信じる者たちも新しい命を生きるようにされるのだと宣言してくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが今日ここからもう一度、主イエスキリストの十字架によって、その苦しみと死によって、すべての罪の代価を払われ、清算されて許されたものとしての生活を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちが今日から生きる一日一日の生活の上に、十字架の主が共に歩んでくださり、私たちの歩みが十字架の主の見苦しみの上に置かれ、しかし清らかな新しいものとされて一歩一歩歩んでいく生活であるということを、どうかこの時もう一度覚えることが許されますように。そしてどうぞその主によって許され清らかにされているものにふさわしい生活を実際に私たちが歩んでいくことができますように、 どうぞ一巡りの間、繰り返し私たちを十字架の主に導いてくださり、主の許しのもとにあるものとしてふさわしい生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いをいたします。さまざまな失敗や破れがこの世界の中にありますが、どうかそれを責め滅ぼすものとなるのではなくて、そこに許しを持ち運び、そしてさまざまな破れを身をもって繕い支えていく、そのような歩みをここから私たちが始めることができますようにお導きください。どうか主に従うしもべとしての在り方を私たちが今日ここからもう一度新たにされ歩んでいくことができますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。